説教、体は聖霊の宮、シドマ東牧師。
ただいま読まれましたコリントの信徒の手紙の6章の一番、最後のところで次のような言葉がありました。6章の19節のところでありますが、知らないのですか、あなた方の体は神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿であり、あなた方はもはや自分自身のものではないのです。あなた方は代価を払って買い取られたのです。だから自分の体で神の栄光を表しなさい。この文章の中で特に、あなた方の体はあなた方のものではない、とそういう言葉がありました。大変分かりにくい言葉ではないでしょうか。どうしてこの私の体が自分のものじゃないんだ。この体は母親のものでもなければ、あるいは父親のものでもない、まして他人のものでもないはずだ。自分自身のものであるのは当然ではないか。この体は自分自身のもの、自分が所有しているもの、自分のものなんだから、自分の体なんだから、自分が何をしようと勝手ではないか。自分を楽しませることも、自分を喜ばせることも、自由にやればよいじゃないか。そういう考え方も大変一般的ではないかと思います。しかし人間は楽しい時ばかりではない。悲しい経験もする。その時は悲しみが自分を支配して、そこから抜け出せないこともある。私たちはイエス・キリストを知るまでは、自分自身が自分の人生の主人なのであります。それは当たり前だというふうに考えていたなのであります。コリントの教会の人たちも同じでありました。当時のギリシャ人の考え方の中に、このグノーシスと言われる、まあこれは知識というふうに訳されるのでありますけれども、グノーシスと言われているそういう教えがあった、まあ、人間の考え方、それによってこの判断すればいい。それによりますと、まあ当時のギリシャ人たちはですね、肉体よりも魂の方が大事なんだと、そう考えていた。肉体に関わることは、したがって、まあ、何をやってもいいという考え方があったのであります。その結果、大変この自由奔放で、まあ、倫理道徳もなく、みだらなこと、不貧行が行われていた。まあ、肉体のことよりも魂のことが大事なんだから、肉体のことについてはもう自由なんだという考え方からすると、それは肉体がどんなことをやっていようとそれは関係がないんだと、そっちよりも魂の方が大事なんだという考え方ですから、そういうことを行われていたというのであります。そうしますと、どういうふうになっていくかというと、例えばこの18節のところでは、みだらな行いを避けなさいという言葉が書いてあります。まあ、聖書はみだらな行いをしていた人たちに対してはですね、みだらな行いを避けなさいというふうに言っている。あるいは今日の一番最初の12節のところでは、わざわざカギ括弧がこう書いてありまして、私にはすべてのことが許されている。その後2行、その次の行のところにもわざわざ同じ言葉が書いてありますね。つまりこれは、私には全てのことが許されているんだという、そういう考え方。ですからこれはギリシャ人たちが当時ですね、そういう考え方をしていたんだという。これに対してパウロは、 全てのことが許されている、まあ何をやってもいいということなんですよ。しかし全てのことが益になるわけではない、まあ、パウロはこの点をこの、まあ肯定しているような面ももちろんあるんですけど、しかし全てのことが益になるわけではない。ですからこの例えばその具体的なこと問題についてはその後どういう食べ物を食べようとね、どういうこのものを自分は食べないとか、そういうことについては全く自由なんだと、全てのことが許されているんだと。で今言ったようにこのことのですね、大変極端な場合にはこのような娼婦との関係の問題なんかも出てきて、全てのものが自由であるならば、また肉体的なものよりも魂のことが大事なんだったからば、どんなことをやってもいいという考え方がそこにあった、許されているんだという考え方があったということなんです。ですからまた今度はですね、逆に全く正反対の結論も引き出されていた。つまり一方ではこの極端な禁欲主義っていうんでしょうか、その人の判断ですから、考え方ですから、私はこういうことは絶対にしないと、こういうものは食べないというふうなことを考える人たちにとってはですね、この禁欲主義、例えばこの基本のところに出てないんですけれども、他の聖書のところにはですね、例えば結婚はしてはいけないんだと、そういうような考え方の人、あるいは食べ物を禁じる、ある食べ物を禁じるというようなですね、そういうこともそういう考え方の人たちも出てきたということな、いたということなんです。結局自分の体は自分の考え方によって決定される、もっと言えば自分自身が人生の主なんだから、自分自身が決定して何が悪いんだ、そういう考え方です。自分がもし気に食わないことがあった、自分がイライラしてきたことがあったと、特に若い人なんか時々最近そういう発言聞くんじゃないですか。イライラしたのでどんな人でもよかった、殺人を通り魔殺人ってのあるんじゃないですか。話を聞いてみますと、イライラしたことがあった、自分の考え方によって生きて何で悪いんだ、どうせまた自分は人を怪我させとか殺したっていうことだと、じゃあ自分は今度はもう自分は死刑にされてもいい、殺されてもいいんだ、そういう考え方ですよね。コリントの人に限ったことではなくて、今も多くの人たちが抱いているこれは考え方なんじゃないだろうか。その結果どんな身を刈り取ることになるんだろうか。さまざまな悲劇が生まれてまいります。例えばこの一つの例です。まあ、ギャンブルのために多額の借金を作り、そのために泥棒に入って、挙句の果て殺人者になってしまう、そして最後は自分も法によって裁かれてしまう、そういう人生、それでもいいんじゃないかというような極端な場合ですね、考え方になっていく。果たして本当にそれでいいんだろうか、どういうふうに私たちは生きていったらいいんだろうか。人間の欲望に支配され、その奴隷にされてしまう、私たちは自分が自分の人生の主人だと思っていながら、反対に奴隷状態になってしまう、自分の怒りの感情から、憎しみの感情から自由になれないで、それに支配されて、怒りの感情に支配されて、それが自分の主人となって、奴隷のように、ああしろこうしろと言われる奴隷のように なっていってしまっている姿、そして最後は絶望の海に沈んでいくというようなことも多い。その最後は私たちを、そのような生き方は私たちを死の世界に引きずっていくような、俺なんかどうなったっていいじゃないか、なんで悪いんだ、そういう考え方ですよ。これに対して我々はこういう若者に対してどういうふうに答えたらいいんでしょうか。どういうふうに説得したらいいんでしょうか。コリントの町にはアゴラと言われている市場がありました。そこでは野菜も肉も魚も売ってました。しかしそれだけじゃなかったんです。売っていた商品の一つに奴隷がいたんです。目玉は奴隷売買でした。その売り買いがどのようにしてなされているのか当時の人々はよく知っていました。このコリントの町っていうのはギリシャの町ですよね。ですからその市場で奴隷が売られてたんですよ。コリントのですから教会の中にも奴隷として売られた、あるいは奴隷を自分の家のためにとかですね、あるいはそのもっと組織的に言えばこの軍隊のために奴隷を買ってくる、そういうことが行われてた。そういう人たちを船の漕ぎ手として使っていた。ですからコリントの教会の中にもそういう人たちがいた。これは我々が前にも読んだところにも書いてあります。もちろん自由人もいましたね。しかし奴隷というそういう身分の人もいたという、ここに背景があると思うんですね。少なからず我が身に引き寄せてよく分かったはずであります。奴隷市場で買い取られた人は一体どうなるんでしょうか。自分の人生が変わるんであります。どういう主人によって買い取られるかによってその人の人生は変わっていく。主人にもいろんな買い手も人がいるわけですよね。まあいい人もいたでありましょうし、まあ悪い人もいたと思われます。どういう主人によって買い取られていくかによってその人の人生というのは変わっていくということが想像されます。今までの生活がガラリと変わってしまうのであります。それと同じようにあなた方は代価を払って買い取られたのですという言葉がその次の20節のところに書いてあります。で、実はこのあなた方はもはや自分自身のものではないのです、この次の文章の中に実はなぜならという言葉が書いてあるんですね。あなた方は自分自身のものじゃないんだよ、ですよと。なぜならあなた方は代価を払って買い取られたからですと、そういう文章なんですよね。こういうふうにここのところちゃんとはっきりとそのところを明確にして読むならば、ああそうか、その奴隷の人はあなた方はもはや自分自身のものではないな、奴隷の主人によって買い取られたんですから、主人のものなんです。あなた方は代価を払って買い取られたからですとか、でそういうことを言いながら、実はこれはキリストが、あ、神が私たちを、神が私たちを代価を払って買い取ってくださったということなんだという、そういう話ですよね。実際の奴隷の話を今してるんじゃなくて、そういうことを背景にしながら、神はあなた方をそのキリストという代価を払ってあなた方を 神様のもとに買い取ったんだという、そういう文章です。これは教会には奴隷の人もいたし自由人もいたでありましょう。この世の見方からすれば自由人かもしれない。しかし信仰の上から言えば代価を払って買い取られたものであるということには変わりはないのであります。神様は御子イエス・キリストの命という代価を払って私たちを買い取ってくださったんだと、そうパウロは書いてるんです。神様という恵み深い、憐れみ深い、祝福に満ちた主人が私たちを買い上げて、その主人の家で生きるものとしてくださった、それが主の教会であり信仰なんだと教えてるわけです。私たちを買ってくれたのは神、恵み深い神なんだ。あ、そうなんだ。祝福に満ちた神が私たちにイエス・キリストという代価を払って買い取ってくださったんだ。奴隷の中には今まで元気だったけれども病気になってしまった奴隷なんかもいたと思う。病気になってしまってもう使い物にならないと言ったらば奴隷市場に出すわけですよ。あるいは年を取ってしまっても使い捨てのような、もう年を取ってきたからもう奴隷の一番出しましょう。病気になった奴隷、年を取ってしまった奴隷、あるいは働いている途中に作業の中で手を失った者、足を失った者、障害者になってしまったような人、奴隷、そういう人たちも一番に並んでるわけですよ。誰がそういう奴隷を買うのか。能力があり有能でですね、若くて元気な、そういう人たちはですね、高く売れるわけですよ。高いお金出して買うわけですよ。これから使えるわけですから。しかし病気になって片腕がなくて片足になって、そういう奴隷を誰が買うんでしょうか。神様はそのような奴隷をもキリストの命という代価を払って、この代価というのは高い高価なということですよね。命という代価を払って買い取ってくださったんだ。神が買い取ってくださったんだ。あなた方はどんなものであれ、どういう自由人であれ、奴隷であれ、体に障害を持っているもの、病気でもの、たとえどういう人間だとしても、あなた方はキリスト、十字架のキリストイエスというその代価を払って神のものとして買い取られた人間なんだ。そこにキリストを信じる信仰がある。ここに福音がある。あのルカ福音書15章に誰でも知っています放蕩息子の例え話が書いてあります。あの弟が分け前の自分の財産の、与えられる分け前の財産を持って威勢よく出かけていった、出ていった。人々は弟ではなくてお金を持っている、その弟の持っていたその財産をの周りに人々は集まってきていた。しかし財産を使い果たし病気になり食べ物がなくなり、その時誰がそばに、あの弟のそばにいたでしょうか。はじめはみんなも群がってたわけでしょう。しかし時の経過とともに誰があの弟のそばにいただろうか。誰もいなかった。その孤独さと弱さの中で身も魂もボロボロになって 父親のところに、父なる神のところに帰っていった。彼の居場所は神の御手の中に備えられていた。そしてこう言った。この子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかった。死んでいた、いなくなっていたのに見つかった。この息子は今父のもとに帰ってきて、その居場所を与えられた。もともとは神様のもとにいたわけですが、ちゃんとその居場所が与えられた。もう一度与えられた。神は私たちを買い取ってくださった。これが我々の礼拝じゃないでしょうか。この礼拝のところに我々の居場所がちゃんとある。なぜなら神が私たちを代価を払って買い取ってくださったからです。これがなければ我々の居場所はないのであります。ここでこの文章の中で一番大事な言葉、あなた方は代価を払って買い取られたというこの一文ですよね。だから私たちは自分の主人がいる、恵み深い、憐れみ深い、祝福に満ちた、私には主人がいるんだ、私を買い取ってくださった方がいる。だからあなた方は自分自身のものではないということなんであります。キリスト者という大変素晴らしいこの日本語の言葉、これはキリストのものとなったという意味でありますよね。あなた方は代価を払って買い取られたのだ、キリストのものとされたんだ。意地悪な、あるいは自由奔放な、人間の感情の赴くままの奴隷ではなくて、恵み深い、憐れみ深い、祝福に満ちた主の、そういうしもべと私たちはなっているんだ。最近世界で一番貧しい大統領と呼ばれた南米ウルグアイの前大統領が来た。そしてこんな話をしたっていう。一番大きな貧困は孤独です。一番大きな貧しさっていうのは物ではありません、物がないことではありません、孤独であることですと日本の学生たちに話をしたっていうんですね。とつとつと最も貧しい、世界で一番貧しい国の前大統領がそう言ってる。この孤独、日本にもあるんじゃないですかっていうことを言いたいわけですよ。どんなにものがあっても、あなたは本当に幸せですか。この孤独を救ってくれるのは一体誰なんだ。いろんなものであるかもしれない。しかし聖書は根本的にそれは神がこの孤独を救ってくださるんだ。あのクリスマスの言葉を思い起こすのです。イエス様がお生まれになった時に、あのマタイ福音書は何と言った。乙女は身ごもって男の子を産むであろう、その名はインマヌエルと唱えられる。インマヌエルとは、その名は神我らと共にいますという意味だと書いています。この福音、日本人は今この福音を聞かなきゃならないんだということです。私たちはこの世で絶望することも、不安になることも、弱さを感じることも、病気になることも、年を取って孤独になることも経験します。しかし神は私たちの存在そのものを孤独の中から引き出して、神の御手の中に買い取ってくださった。ここに福音がある。 神は私たちの頭だけ、私たちの心だけ、精神だけ、つまり一部分だけを買い取ったのではないのです。奴隷の能力だけを買ったのではないのです。奴隷を買ってくれたんだ。存在そのものを買い取ってくださった。丸ごと私たちの人生そのもの、命そのもの、この存在そのものを見ての中に買い取ってくださった。それが神です。その神の見ての中に私たちの居場所がある。私たちのこの体、この人生は自分自身の所有物ではなくなった。所有者が私から神に変わったのです。今までは私自身が自分の人生のこの主人だと、私がやって何が悪いんだと、そう考えていた。しかし福音は違うんだ。所有者は神に変わったんだ。もし私が自分の人生の主人であったならば、あり続けたら一体どうなるんだろうか。人間の最後はどうなっていくんだろうか。若い時はみんなにちやほやされていく。しかし能力を失い、体が病気になり、財産を失っていく。どうなんだろう。最後は死という主人が私支配するだけだ。それは孤独の極みであり、極みであります。絶望と死。もし自分が今のように自分の人生の主だよならば、その最後は絶望と死だ。怒りと悪しき思いから解放されずに、そういうものに支配されていってしまう人生だ。しかし今神が私たちの所有者となってくださり、主の愛と恵み、主の祝福と希望を受けて生きることができるようになった。これが、ここに福音があるというんです。所有者が変わったのです。私という所有、私自身という所有者ではない。もっとそうではない。それは絶望だ。それは死だ。そうではない。私たちを死からよみがえらすことのできる神が私たちの所有者になってくださったんだ。主人になってくださったんだ。あなた方はもはや自分自身のものではないんだよ。命の主のものになったんだよ。死からよみがえらすことのできるこの神の、そういう主御たちとなったんだよ。その支配の中に移されたんだ。それだけではありません。19節にこう書いてありますね。あなた方の体は神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿であると、そう書いてありました。19節。私たちのこの体、私たちのこの人生、私たちのこの存在、それは私、神が生きて働いてくださる、そして私たちに聖霊を宿してくださる、神からいただいた聖霊が宿ってくださる、それがあなた方の体、つまりあなた方の人生に神が聖霊を持って働いてくださるということである。それは特殊な経験というよりは、信仰が与えられたことが聖霊を与えられたということであります。信仰、キリストを信じ、神が私を買い取ってくださっていることを信じる、そこに聖霊が与えられているのであります。私たちのこの人生にそういう神ご自身が働いて聖霊を与えてくださっておらっしゃる。聖霊とは何でしょうか。私たちを死から命へともたらす力でありましょう。キリストご自身でありましょう。キリストが私のうちに生きてくださると。生きているのはもはや私ではない、死んでいく私ではない。生きているのは 私キリストが私のうちに生きてくださるんだとパウロは書いてます。キリストが絶対的な恵みの主として私の中に生きてくださる、それが神から、あなた方の体は神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿だというのです。神が私たちのうちに働いてくださる、そういう聖なる場所、それがあなたの人生だ。迷い、弱さ、嘆きの中にあっても、いつもキリストは聖なる神として私に働きかけてくださり、新しい命へと呼び覚ましてくださる。私たちはこの人生、迷いがあり、弱さがあり、嘆きがあります。肉の弱さを持っております。しかしキリストが私のうちに生きてくださる、キリストが私を、キリストの命によって私は神によって買い取られた。聖なる神は私に働きかけて新しい命へと呼び、いつも呼び覚ましてくださる。神の恵みの御手に私たちは買い取られたのであります。これほど確かなことはありません。代価を払ってくださったのは我々じゃないんです。御子イエス・キリスト、神ご自身がこの代価を払ってくださった。我々のほんのわずかばかりのお金を払ったんじゃないんであります。神の御子の代価が払われたんだ。私たちは全身全霊をもって、この体をもって、具体的な在り方をもって神の栄光を表しなさいと、そう勧められているのであります。18世紀に生きたイギリスの元奴隷船長のあのジョン・ニュートンの話は誰でもよくご承知であります、ね、あのアメイジング・グレイスという歌を作った人ですよね。あの話は 何度聞いても私たちにこの教えられるものがあると思います。ニュートンはアメリカにアフリカの奴隷を、アフリカから人を連れてきて、まあ盗んできてっていうのか、あるいはいろんな事情でですね、そしてアメリカに奴隷を売ってたんですよ。その奴隷船長をやってたわけですよ。その商売をしていた、そのニュートンの罪大きい人生も神の驚くべき恵みの御業によって変えられた。ニュートン自身の人生がまさに神によって買い取られて、ニュートン自身が聖霊の宮とされていった。彼は奴隷船長を辞めて39歳で英国教会の牧師になった。そして82歳で亡くなるまで彼はこの職を続けていった。その墓石にはこう書いてあると記されておりました。自分を生まれ変わらせてくださった神の恵みの豊かさと、その驚きについてやむことなく語り続けた。かつては不信仰なるもの、放蕩者、アフリカ奴隷のしもべなりしが、主救い主から、救い主なるイエス・キリストの豊かな恩恵により保護され、解放され、罪を許され、多年にわたり壊滅戦と労した信仰を今述べ伝えるべく証明を受け、およそ16年オルニーの教会を牧せりと、その墓石に刻まれていると書いてあります。我をも救いし、不思議恵み、迷いし、身も今立ち返りぬ、恐れを信仰に変えたまえし、我が主の御恵み、下に尊し、この身は衰え、世を去るとき、喜びあふれる御国に生きん。そう、ニュートンは書いております。この世にはいろいろな支配者がいます。どの支配者も、 私たちを罪と死の滅びから贖い出すことはできません。ただイエス・キリストのみがどんな罪深い私たちをも贖い出すことができた。神はイエス・キリストの代価を払って私たちを恵みの中へと買い取ってくださった。この恵みに預かったものは私の主人は罪ではなくイエス・キリストである。私のこの体は私自身のものではなく私の贖い主イエス・キリストのものであります。私たちはもはやこの体をこの人生を粗末にすることはできないのであります。最後の血の一滴までもキリストの栄光を表すために使っていく責任があるんだ。私たちはこの体を神を愛し人を愛する技のために使っていく。なぜならこの体は神のものだからです。神によって贖い取られたものだからです。この体ですなわち全人生をもって神の栄光を表しなさいと聖書は書いているのであります。この身は衰え世を去る時までこの体を神の栄光のために使い尽くしていきたいと思うのです。神はこの体をよみがえらせてくださいます。14節にこう書いてありましたね。神は主を復活させまたその力によって私たちをも復活させてくださいます。そこに私たちの深い平安があるのであります。私たちは与えられたこの人生最後の日までどんなに衰えても病気になってもそれでも自分のこの体で神に栄光を表していく。神の栄光を表しなさい。ここに私たちは何者にも束縛されないで神の栄光を表す大きな恵みと自由、そういう生涯が私たちのうちに開かれているのであります。私たちもそれぞれの与えられたところで自分の人生をこの神の栄光のために大いに歩んでいきたいと思うのであります。お祈りいたします。父なる神様、あなたは私どもの人生に誠に驚くべき御業を持って臨んでくださる全能の御神であられます。今週もまた一週間それぞれなすべきこの世の務め、なすべきこの世の戦いをどうか十分にその御業をなすことができますように、いわゆる私たちをどうか一人一人御言葉と聖霊と思って臨んでください。良き歩みをなすことができますように今週一週間の働きを支えてください。この祈りイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。